おしゃべりオムライスポッドキャス
ト。リモート飲み会とかやってます？
いやー、やってないです。 0.5 回ぐらいやりました。
0.5 回。その 0.5 回はその何の 0.5 回なの？
なんか会社全員参加する飲み会みたいなのを開いてもらったんだけど、
う
ん、へー。招待者がなんか数十人いて、
うん、
初めてがこれかと思って、うん、リンクに飛んでみたらなんか6人ぐらいしかいなくて、うん、全員もちろん顔も出てるし、
うん、
めちゃ気まずくてすぐログアウトしました。
悲しい。いや、俺それめっちゃ悲しいな。
パッパッて消しました。え、なんか、
いや、
今ログインした誰ってなって声だけ聞こえて終わった。一滴も飲みませんでした。
それなんかさ、全社的にやったわけでしょ、それ。
なんか会社の周年だったんですよ。周年祭みたいな。
はいはいはい、
7周年になるんですけど会社
が、うん、
っていうので、うん、本来であれば会社でこうみんなで乾杯ぐらいするみたいな体で、
はいはいはい、
オンラインでやったんですけど、ね、
うん、
けども参加した時にはもう数人になってて、まあ、時間も経ってたっていうのもあるんですけど、うん、
ああ、なるほどね。
めちゃめちゃ気まずくてすぐ出ちゃいました。
いや、それめっちゃ気まずいな。
幸い、しかも会社のあのリンクアカウントじゃなくて個人のアカウントで入って、そこにはこう、うん、あのなんですか、イニシャルしかなかったんで誰だかも分からないまま立ち去りました。
いや、悲しいな。
参加しました？
いや、俺こないだ、いや、なんかね、俺その今の会社じゃなくて、そのよくちょいちょい飲んだりしてる前の会社の人たちと飲み会をリモートでやりましょうみたいになって、
お、
そうそうそう、それが9時半にスタートしてさ、で結局、終わったのがね、3時半とか。
長いな。
いや、なんだかんださ6時間話しててさ、
うん、
でなんか昨日のあれ、あのオードリーのやっぱさ「オールナイトニッポン」でもチラッとしたのがさ、あのリモート飲み会にはあのお会計とラストオーダーがないからダラダラしちゃうよねっていう。やる気が分かんないよね
っていう。そもそも飲み会をラストオーダーまですんなって話なんだけどね。
でも確かにね、 うちらも大体ラストオーダーまでいて、でそっからもうなんかあの磯丸水産とかに移動しちゃうから、もうほんとマジで大体朝までコースみたいな感じだったよね、前の会社の時。
だらしない連中だな。
だらしないとか言うんじゃないよ、そんな。ちゃんと話したら話してるわけだから。
はい、
でね、それでなんかその3時半まで、まあなんか途中脱落する人たちがいたりしつつも3時半までいて、結局でその日がなんかその仕事であのミーティングみたいなのもしたから、それがまあ合わせて2時間ぐらいで、
うん、
でな、その飲み会が6時半だったから、6時間だったから、家にいながらして8時間喋ってたなっていうね。
おしゃべり好きだな。
さすがにね、深夜2時半とかだったらもう目バキバキになってましたけど。
そうですよね。まあ、
うん、
ただまあラジオは続きますからね。始めますよ。
行きましょうか。
田代の
大崎のおしゃべりオムライス。いや、リモートでこれタイトルコール合わせるのも至難の技だよ、これね。
そうですよ、独身術が必要ですね。
だ、結局はそのなんか編集の時にどうにかこうにか合わせるしかないみたいなね、感じは。
そうね、
ね、ありますけれどもね。でもね、本当になんかそのツイッターとか見ててもリモート飲み会、まあ楽しいんだけど、そのアル中になる可能性がめっちゃ高いから、あんまりこう会社とかそういうのであんまり推奨しない方がいいんじゃないかって言ってる人もいたりしてね。
あー、でもなんかね、
確かに深酒しちゃうっていう。
飲む量減りました、私は。
逆に
もうお酒じゃ何も変わらないと、オンオフにならないと思って、
うん、
飲む量が減りました。
確かに俺もね、なんかちょいここ最近なんか結構飲んでるんだけど、あんまり酔わなくなってきてる感じがして、これ良くない兆候なんじゃないかと思いつつ、
ね、お酒の効力はアルコールを摂取することではなくて、うん、あの食卓が変わることであり、
そうだね、
居酒屋に行ってこうなんか景色が変わることだったから、
うんうん、
この缶を開けることには何も変わらないということで、やめました。
あ、そうね、まあ、そうかもしれないよね。なんかそれ感じますわ、結構、ね、
めちゃめちゃプチプチライフハック1個言っていいですか。
はいはい。
あの300円超えのめちゃ高いジュース買うんですよ、
うん、
なんか輸入雑貨とかに売ってる
瓶とかのね。
はい、
うん、
あれでもう 2% ぐらいのお酒にすると、うん、それだけで満足します、うん、勘違いより絶対そっちの方がいいよ。
ライフハックだなそれは。
もうだってお酒私の方が強いですけど、あなたよりは、
うん、
もうそれで気持ちはだって別に酔いたいよりも、ね、こうスイッチをこうオンオフしたいだと、
はいはいはいはい、
そっちでよくな
る。なるほどね。いやこれは結構またそのこの今の時代における有効なライフハックなんじゃないですか。
そうっすよ。だって結局お酒買うより安かったりするし、
そうだよね。
そうそうそう。
そっち、そういう風にしないとこう本当にアル中になっちゃうよ、アル中増えちゃうよっていうね。
そう。
うん。
っていうね。
まあな、まあ何事もね深酒しないようにっていう感じですけれどもね。
あと運動してます？
してない。
運動私もさ、もう走ったりとかちょっとなんかしてないんだけど、うん、ジムも行きたかったけど、うん、でもなんかちょっとこう気分転換はずっとしたいと思ってるから、
うん、
なんかラジオ体操とか。
うん、
前回は、太極拳の中国の動画とか流しましたけど、
うん、はいはい。
でなんかこうリングフィットアドベンチャーとかも楽しそうだけど、アドベンチャー、
うん、
なかなか買えないじゃないですか。
そうね今ね
宣伝してて、で、うん、いやここでちょっとこうライフハックその2なんですけど、
出ました。
運動できないけどもともと運動もそんな好きじゃない人向けに、
うん、
あとグッズもそんなにいらない、
うん、
が激痩せ激疲れする、5分でできる、フィットネス、
おう、
縄跳びです。
いやこれね縄跳びな
笑うんですけど、
お
あの飛1回2回飛ぶのは誰もできる、誰でもできる、子供も、
うん、
年配も飛び続けることがしんどいんであって、はいはいはい、これは10秒やるか3分やるか10分やるかでその人合わせるだけで、
うん、
本当ね気分転換になりますよ。
あ
で、まあ、ちょっと自分の家の近くの駐車場とかで、まあ、広い場所でやればできると、はいはいはい、走るのはめんどくさいですからね、
うん、
いや本当にこれはやってみてください。縄跳び、
縄跳び確かにな。
いや全然違うよ、恥を忍んで夜中ででもちょっとやってみてください。
そうね、
いやめちゃめちゃねこれ、
うん、
3分やったらできたらすごいですよ。
確かにな、この今この年でこの感じになって3分5分縄跳びって結構大変そうだね。
だまず10回普通に飛ぶみたいな、それを3セットとか。でなんかさこう家でやるフィットネスがいろいろツイッターとかこう出てくるじゃないですか。
はいはいはい。
けど結局ねなんか家だとやらないんですよ、うん、だらだらして。
やらないね、うん、
だから一旦外に出て歩こう走ろうだとちょっとこう心理的物理的なハードルがどんどん高まってくるから、その時何がいいかなと思ったらやっぱ縄跳びでしたね。みんなできる
縄跳びね、うん、
はい、まあ、ぜひちょっとこれ参考にしてください。
なるほど、
はい、
ありがとうございます。
大崎の縄跳び定点観測のちょっとコーナー化しようかと思ってるんで。
縄な、どこで、縄ってどこで、もうアマゾンとかで買えるか。
アマゾンで買いました。
アマゾンで買った。
ちなみにスーパーの文具コーナーにもまだ売ってます。
文具コーナーにあるんだね。
あの子供向けのね。いや全然それで十分ですから、3400円で買えますからね、
うん、なるほどね、
はい、
探そう縄跳び、いいな。
いや縄跳び多分流行りますよ、縄跳び動画。
だけど縄跳び動画結構ありそうだよな。であのちょ全然話変わるんですけど、先週からあの Spotify で配信開始したじゃないですか。
はい。
で Spotify で配信開始したんだけれども、 Spotify のこのポッドキャストのやつって結構その配信者向けに結構細かい情報が見れるダッシュボードが提供されていて、結構なんかこの回はどんぐらい聞かれましたとか、これぐらいあの人が聞いてます、フォロワーこんぐらいいますと見れるんですけど、
はいはい、
あのこのあなたのポッドキャストを聞いてる人はこういうアーティストが好きですって分かるんですよね。そうなんですよ。で結構そうなんですよ。でこれ結構面白くて結構変動があったりするんですけど、で今あの、はい、うまくるその時のが5組見れるんですね、アーティスト、うん、
5組か、
うん、
誰だろう、
誰だと思いますか。
横浜銀杯かな。
いやそんな最近出したけどね。あのリメイクみたいな歌詞ダサめになってるやつ出したけどさ。
そうなんだ、
うん、
小松美穂ですか。
小松美穂はね、まあ、数年前だったらリスナー多かったかもしれないけど。
うん、
あのね、ベタ中のベタではあるんだけど、誰だと思います、誰入ってると思います？
パフュームですか？
あ、入ってないね。
あ、そうなんですか。よくパフュームの話してるじゃないですか。
そうね、でもね、本当になんかベタ。ちなみにそのヒント、これね、ヒントが一つ挙げるとすると、今うちらがその上げてるポッドキャストの回の中で、あのオードリーのオールナイトニッポンの武道館に行きましたよって話がダントツで再生回数多いんですよ。
あー、ってことはオードリー関連のアーティストで、うん、日向坂とかですか？
そうですね、日向坂入ってますね。
あー、私一曲も知らないんですけどね、
いや一曲も知らないことないんじゃない？
知りません
すげえ怒られた。
ペルーの郷土料理ぐらい知らない
そうな、チリコン感的なのがあるんだろうなと思いつつって感じですけどね。でね、他はね、あれなんですよ、オールナイトつながりみたいなのが多いんですよね、やっぱり。キングヌー、星野源、津田まさき。うん。で、あとは日向坂とヒゲダンって感じなんですよ。
若いな。
そうそう。年齢層もね、でも今はそのうまくなってるな。20代、やっぱり20代がダントツですね。で、60代から150歳までは 0% とかってありますね。なぜか150歳までっていう
のは。やっぱそこのボリュームを厚くしていきたいな。
そう。130歳の人が聞いたりしたらビビるけどね。
まあ、そしたらやっぱペルーの郷土料理をお伝えした方がやっぱ熱くなるんじゃないですか。
ペルーな、ただ今、国籍で、国で言うとやっぱジャパンが 100% だっていうね。
そうか、やっぱワールドワイドに行きたいね。
うん、もうちょっとワールドワイド行きたいけどね、はい。まあだからその結構ね、このアーティスト欄ってね、なかなか面白い、結構変動はあったりするんだけどね、
はい。
で、今回なんですけれども、まあ前回の収録の時にまあちょっと話そうかつって、ちょっとまあ持ち越しというか、次回またって感じになっていたですね、まあ田代さんのね、おうちエンタメ、おすすめ映像みたいなところについてちょっとですね、今回聞いていこうかなと思うんですけれども、
はい、
どうですか、おうちエンタメしてます？
してません、もう。
してないですか。
いやー、意外とこう、見る気持ちってこう、オンになるまで時間かかるよね。
時間はあると言ってもね。
いや、そうなんですよね。
結局なんか仕事もしてるしね。
うん。あとなんか積んどくじゃないですけど、見よう見ようと思ったものとか、あと、ね、そういうのが溜まっちゃってるけど、意外と気が進まないってことあるじゃないですか。
はい、ありますね。もう全然ありますよね。うん、
で、あとネットフリックスとか、まあ、アマゾンプライムとかいろいろ登録はしてみるものの、うん、
はい、
なんかのこの見たことある映画がトップに来るんですよ。なんていうんですかね、あなたのサジェスションでおすすめでこう、あ、見たことある、だって対策はこうやっぱ一番上に来て、うん、
で
そのなんていうんですかね、類似作品というか、
はいはいはい、
で来るものはなんか別に今めちゃめちゃ見たいわけでもない映画がこうダーッと出てくるんですよ。
あ、そうか、レコメンドの仕組み的にそうなっちゃうってことだよね。
そうで、自分がまあ、うん、このやっぱ本当に見たい映画は映画館で見たりとかもうすでに見てるから、で、うん、となるとどれ見るって言って結局小1時間チャンネル回してることありますね、
うん、ああ結局、
いやこれネットフリックスあるあるだと思うんですけど、めちゃめちゃ
チャンネル回すってのはどういうこと？
あ、何見よっかなっていう、うん、この作品選びの時間で、
あ、ああ、なるほどね。
うん。
そう、ライブラリーというか、それをこう、ぐるぐるぐるぐる見てるだけで1時間ぐらい経っちゃうって感じだ。
最長で3時間あります。
だったらもう映画2本ぐらい見れたじゃないかみたいな感じですよね。
そうなんだよね。だから、いや、なんかその BGM 的に流しておきたい映画みたいなのもなんか必要なのかなとか思っちゃうんですけど、
あ、
まあ、そんな環境だからこそ、うん、まあ、ちょっとこう、はい、おすすめしたい、映画の見方、探し方みたいなところからちょっとなんかこう、二、うんうん、人で話せたらなと思って、ちょっと用意してきました、
ね。なるほど。うん。なんかまあ、なかなかね、その AI のレコメンドみたいなところが、こう、まだっていう感じもあるというところで、どういうふうに探したらいいのかっていうね。
いや、そうなんですよね。ネットフリックスに勝つサジェッションを我々はしていきたい。
なるほど。
いや、というのもですね、自分が好きな映画、はい、なんかこう、偏りがあったんですよ。う
んうん、偏り。
自分がオールタイムベストみたいな、なんか自分の好きな映画、うん、ベスト10みたいなことを、まあ、
はいはい、
こうよく、いろいろこう、いろんな人と話したりとか、思い返したりとか、うん、買ったことある、ブルーレイとかね。
はいはいはい。
見てみると、なんか、ね、2015年のものとか、
う
ん、
2015。
で、まあ、単純にその頃に映画が、自分の、ね、うん、映画熱が高まってたっていうのはもちろんあるんですけど、というのは、まあ、自分たちの、うん、まあ、青春なんですよ。青春時代。 高校生、ま
あ、青春というかその2015で言うとあれですよね、大学卒業ぐらいですよね。
そうです、学生です、うん、だから、
だから高校生、まだこう学生だった頃っていうね。
そうです、じゃあ中高大ぐらい、まあ、17歳の頃に知ってみて、うん、こう聞いたものが、うん、あのその後の人生のなんか血肉になるみたいなことってあるじゃないですか。
はいはい、よく言いますよねそれね。
なので、うん、今こうやって何見てもちょっとこう、うんうん、心に刺さらない響かないっていう時こそ、うんうんうん、自分たちが一番このキラキラ感じ性豊かだった頃の映画をこう見るのはどうかと、そういう時代感とか時代設定が一番こう自分に刺さってくるんじゃないのかなとこうふと思ったんですよ。であるならば、うん、まず出始めに、まあ、アメリカのアカデミー賞あるじゃないですか、うん、
はい、もう一番ね、もう最大の
オスカー
祭典ですよね、映画のね、はい、うん、
でそのアカデミー賞で、まあ、こう映画を探してみると、うん、でその中でも特に自分が学生だった頃とか、うん、まあ、一番この感受性が豊かだった時期、
うん、
頃合いのものをまずこう探してみると、うん、機械的にですよ。
なるほど、うん、
でその作品賞を見たり、
うんうん、
例えばですけど2015年とかだったと、
2015年、うん、
アカデミー賞だと、バードマンとかね、
うん、ああはいはい見ました僕バードマン、はい、
あ本当、うん、あとセッションとか、
ああファッキンテンポのやつですね。
そうですそうです、
うん、
あと6歳の僕が大人になるまでとかいうちょっと実験映画っぽいような企画だったりとか、
うんうん、
だそのぐらいのあの時期の、その前の年だと、うん、ゼログラビティとか、
はいはいはい、
見に行った映画ですね。
行きましたね、うん、
はい、紐めっちゃ大事っていう映画ですね。
紐ね、紐め、紐映画ですよね。
そうです。あとそれでも夜は明けるっていう、ね、
うん、
あのブラッド・ピット企画の、
はいはい、
あの年としては、奴隷解放100周年みたいなあの、
うん、
タイミングもあって割とそういう、
うん、
あの黒人主体のテーマをした、うん、まあ、あえて黒人って言いますけどなんかそういうようなテーマの映画、
はい
がなんかこうすごくこうフォーカスされて、はい、まあ、そのあたりからなんかとてもなんかこうブラックカルチャーじゃないですけど、うん、映画も意図的にそういう祭典でなんか話題になったりとかした時期もあったなとか、
うん、
なんかそういうのが自分にとっての、ね、最後の青春の時期の映画のなんて記憶みたいな、
うん、
あって、あ確かにそんなのでなんか一喜一憂っていうかこう映画見てすごい盛り上がってたなみたいなことを思い出したんですよ。
はいはいはい、なるほどね。
その映画をまずは見てみると、うん、ああこの時こういうのがまあ良いとされて盛り上がったんだなっていうところをまずこう見てない映画があればまずそこを必ず見ると、うん、そうやっぱなんか、
うん、なんかもう大ベタじゃないですけど本当もう定番から、
そうなんですよ。で知らない監督がいたり、うん、あ好きな監督がいたらその監督の、うん、まあ、あの過去作品がまあ配信してればそれを見るもよし、はい、まあ、俳優でしょ、はいはいはい、見るもよし、もともと自分は映画を好きな時にあのウィキペディア一気見っていうのをしたんで、好きな監督が俳優できたら調べて、うん、その監督のウィキペディアに載ってるものを端から見ていくみたいな、この俳優これ出身だったんだとかっていうとだんだんこう、
ね、
あの映画を見てなんか顔みんな一緒に見えるみたいなところからなんか俳優選びでこう見たりとかするとだんだんこう体系化というか、うん、あこういう映像ってこうやって同じカメラマンなんだこれみたいな、
はいはいはいはい、なるほどね。
テレビでもまああるじゃないですかそういうのって。
そうですね、あこれも藤井健太郎演出なんだみたいなとかね、
そうそう脚本脚色、うん、あこの人なんだとか美術やっぱり綺麗だから、うん、やっぱこの人なんだみたいな、アカデミー賞みたいので区切ってみるとなおさら分かりやすいので、
うん、なるほどね。
そういうのが理由で選ばれたりとか、うん、話題になったりとか、
はいはいはい、
変な話、まあ、ニュース性みたいなところでもそうだったりするので、結構、うん、あの年代的には我々がなんですかね、2010年代、はいはい、まさに10年代ですね、
うん、そうね、まさにそれぐらい前半とか、うん、
をなんかこう見てみるのがおすすめかなと思ったり、
うん、なるほど
しましたね。なんかこう、うん、2010年代でだと、
うん、
あのソーシャルネットワークとか見ました。
ありましたね
昔。だなんか
見ました見ました、うん、
で高校時代とかだと、
うん、
万人におすすめだとソーシャルネットワークもそうなんですけど、英国語のスピーチとか、
うん、はいはいはいはい、
これは多分家族友達、まあ、一人で見ても おすすめかなっていう、トム・フーパーっていう監督で、主演がコリン・ファースで、キングスマンとかの主演の人ですね。あの喫音のイギリス国王が、まあ、奥さんと言語療法士の方と一緒に、喫音を直して、国民に対して、熱い思いはあるのに、スピーチができないから、あまり国民にいい印象が持たれてないと、そこを、あの自分がスピーチできるようになるまでを、まあ、映画にしたっていう実話の話なんですけど、だからこういうのとか今見て、おいおいっていう気持ちとなんかこのあるべき姿というか、なんかきちんと心を動かされたいなっていうところはありますね。
なるほどね。逆に今それ見ると辛いかもしれないな。
だ人の前に立つとはみたいなところは、やっぱりこういう大味の映画見ると
なんかこう、はいはいはい、
大味だからこそ結構伝えたいことみたいな意図っていうのはポップをないがしろにしないのをしゃべりオムライスの話じゃないですけど、
そうですね、
いやこの一番あのメインストリームにあるような映画こそこう練り込まれたそういう、
はい、
なんていうの、手法とか作家性みたいなところって本当になんていうんですかね、はい、洗練されてるところがあるんで、なんか自分は
ちゃんとストレートを投げ込んでくるってことね。
そうなんですよ、
うん、
だからそこにいろんななんていうんですかね、あの知らず知らずに手数でこう打たれていく、うん、なんかこう、
うんうん、
あこういうセリフにこういうとこ入っててすごいなみたいな、
うん、
ところ今見返すと結構多いところがあって、
なるほど、うん、
ですね。まあこの、
はい、
そうかな、まあ、監督あインセプションとか、うん、ブラックスワンとか、
はいはいはい、
同じ年だと2011年があって、ダーレン・アロノフスキーとかね、クリストファー・ノーランとか、だそういう今はもう作品をたくさん撮ってる監督ですけど、当時はまだ 2,3 本しか撮ってなかった監督とか見ると、あなんかこの時期に見といてよかったなみたいな、まあ、もちろん、うん、あの映画好きの人は当時から知ってる人ですけど、このアカデミー賞ラインで見るとなんかそういう幅が広がって、はい、ネットフリックスの画面の前でも立ち尽くすことがなくしなんか調べられるかなと思って、まあ、一つちょっと案としてありますと、うんうん、なのでなんかあの大崎さんもなんか登録したりとか、うん、Amazon プライムでレンタルするときとかは、
うん、
なんかこう、
うん、
まず10年代頭ぐらいから、
うんうんうん、
まあ、大崎青春で言うとやっぱ80年代ぐらいになるんですかね。
いや違うよお前、同い年だよ
いやちょっとこう年々差がついてきてるんで、
いやその俺あの倍で撮っていくわけじゃないし倍で撮っていたとしても青年は同じだから、急に世代だよ
ベンジャミン・バトンみたいな話ですね。
違うよ、キングヌーの常田大輝と生年月日同じなんだから俺。
数奇な人生を送ってますからね。
数奇な人生じゃねえよ、何歩ほど差がついたんだって話だから
だんだん耳たぶが膨らんだり縮んだりする数奇な人生を送ってます
つまんな、おもんないなそれ。福耳ですねって言われる時期があったなと思ったら言われない時期がある、それぐらいじゃないですか。
そうそうそう、爪が黒い時期となんか白い時期があるって
つまんねえな、ちょっと心配になるぐらいじゃんそんな。いや違います、同じですから、その青春時代みたいなところは。
だからそれはなんか家族でいる時とかも、
うんうんうん、
なんか若い頃こういう映画流行ってよかったんだよとか、
な
んか
ああなるほどね、
きっかけになっていいのかなみたいなとかね、うんうん、だからそうやってなんか
機械
に決められるのがいいのかなみたいな、作品賞で見てみようみたいな、う
ん
う
ん、ああなるほどね、確かに、
うん、意外とスターウォーズの
評価があるだけだしね、
疲れるじゃないですか、
うん、
そうそう
そう、そうね、うん、
だから韓国のパラサイトがこう撮ったとかっていうのは結構本当に衝撃なので、なんかそういう変遷みたいなの見るとやっぱ面白いですよね、はいはい、こういうのは。
ああそこに至るまでのっていうことね、
はい、
うん、
みたいな感じですかね。
なん
か最近のおすすめありますか、映画とか。尾崎さん、
私あの、まあ、こういう時期な、こういう機会なんで、まあ、その今までこう見たこともないような、こう今まででは見ようとも思わないような映画見てみたいなと思いながらツイッター見てたんですけど、
うん、
で、その時にね、あの、指原莉乃さん、元 HK っていうね、指原さんが、なんか私がいつもおすすめしてるのに、おすすめしたら、しても全然見てくれないでおなじみの映画、ハローゴーストが Amazon プライムで見れるようになってる、見てみてっていうツイートを、あの、テレビ東京のゴッドタンとかの佐久間さんが、確かにハローゴーストは素晴らしい映画です、つってリツイートしてるのを見て、気になったんですね、その映画が。ハローゴーストっていうやつなんですけど。はい、韓国映画でね。
うーん、初めて聞きました。
そうですよね。あの、僕もね、全然知らなかったんですけど、で、その映画がね、まあ、どういう、なんかっていうと、個人出身の青年、 がいて、で結構なんかまあちょっともう人生に絶望してて、こう何回もね自殺を試みるんですけど、まあなかなか死ねないと、睡眠薬大量に摂取しようとしてもなかなか死ななかったり、川に飛び込んでも救出されたりみたいな ところで全然死ねなくて、でその流れで病院の病棟で目を覚まして、でああまた死ねなかったかっていうふうに思うんだけど、そしたらね、その主人公がいきなりその幽霊が見えるようになってる。しかも4人。で、その幽霊が何かっていうと、いつもタバコばっかり吸ってる小太りのおっさん、ずっと泣いてる、まあ、女性、おばさん、で、エロジジイ、で、小僧。で、この4人が見えるようになっていて、しかもその4人は、なんかどうやら、ずっと俺見えていて、俺に付きまとっていて、で、だからこの4人の望みを答えてやらないと消えていかないらしいと、
うん。
で、消えていかないということは俺も自殺しようとしても死にきれない。つまりその4人、この4人の幽霊の望みを叶えてやらないと俺は自殺できないんだってことは分かってくるわけですね。っていうのでこの4人の望みを叶えるためにその青年がいろんなところに奔走するっていう流れの映画なんですけど、
うん、
まあ中盤、まあ本当に中盤までは、コメディタッチなんですね。で、まあ、やっぱりそのまあ日本国外海外のまあコメディっていうところで、まあなかなかその指原さんも中盤まではこう若干しんどいみたいな言い方をしていたんですよ。でまあそういうところでその乗れないみたいな、そうそうそう、笑いの取り方がちょっとあまりハマらなかったりみたいなっていうと風に思うシーンもまあ確かにあったっちゃあったんですけど、この主演のこの青年のね、チャ・テヒョンさんかな、猟奇的な彼女とかにも出られてるらしいんですけど、そのこの人のこの演技力は結構すごく よくて、でまあ、そのなんかその力が結構ハマって、僕は結構なんかちゃんと笑えるシーンがまあ何個かあったりしたんですけど、
はい、
その中盤まではその普通にそのまあコメディタッチでこう割と進んでいくんですけど、終盤でめちゃめちゃ泣いちゃったっていうね。
うーん、
まあ、マジでな、本当なんか
乗れなかったコメディなのに。
そうそうそう、まあまあ俺的にはまあ結構まあ割と楽しく見れてたんだけど、割と楽しく見れてたっていうところからはやっぱりこう急にグイーンとこうハンドルを切るような、うん、ツイッターとか見ててもこういろんなまあ映画好きのアカウントとかあったりするじゃないですか、いろいろ、
うん、
人間食べ食べガエルさんとか
はい、著名なことです、
うん、がそうそうそうそうがもう本当にハローゴーストはマジでやばいと、俺も見た時本当もうおえつ上げてしまったみたいな言い方したんですけど、
うん、
僕もねちょっと本当それに近しいちょっと泣き方をしてしまうぐらい、
気持ち悪い、
気持ち悪いって言うね
泣くんです
か、それ思っても言っちゃいかん、いやでも泣かない、全然泣いてこないんですけどね映画見てて
そうか、
そうでも本当によく素晴らしくてですね、
はい、
だから本当これはまあやっぱさっき言ったようにその、まあ、中盤までは結構そのまあ割とこう軽めなコメディタッチなので、本当に何て言うんでしょうね、本当何も、本当にこの時期、それこそゴールデンウィークとかさ、もうやることないわけですよ。
はい。
だから本当、まあ、ここから2時間ぐらい見てみるかってって、本当に軽率に見てほしいなと思いますね。
軽率に。
本当に。アマゾンプライムとか、フールとか、あとまあ、ユーネクストかなでも、うんうん、見れたりすると思うのでね、ちょっと本当にこれは、軽率に見て、ちょっと軽率に泣いてほしいですけどね。
ガンガンハードルをこう、なんか下げてから見るのね。
まあ、中盤までがそういう感じだから。うん。まあでも割と良かったですけどね、個人的にはね。その、まあなんか、うん。
韓国映画を勧められるとは思わんでね。
あ、僕も韓国、いや僕も初めて、ほぼ初めて、パラサイトとかも見てないし。
見てくださいよ。
いやー、なんかこう重そうな感じがするなと思って。
重くないですよ。
重くないんだ。
軽快ですよ、割と。
あ、本当ですか。はい、なんか今こういう時に今見るんだったら、まあなんかそういう割とこう軽めなやつの方がいいのかなっていうふうに思ったりね。
はい。
したので、まあちょっとぜひこれちょっとね、本当に軽率に見ていただきたいなというふうにはね、思いますけどもね。
わかりました。
な
るほど。
なんかこう、田代さん的に、どうですか？その、なんか、まあさっきその、 映画の、映像の見つけ方みたいなあの話はされてたと思うんですけど、はい、まあ、その中でもなんか今これ見たらいいんじゃないかなみたいな作品とかってあったりします？
ざっくりなんか3つぐらいあるんですけど、うん、まあ、ちょっとタイトルだけとかば軽く説明なんですけど、うんうん、今だからこそおすすめみたいなところで言うと、うん、サバイバルファミリーという映画で、あのウォーターボーイズハッピーフライトの、うん、矢口監督の、
はいはいはいはい、
東京で突如原因不明の電気消滅して、東京がですね、
うん、
そこからこう家族が、うんうんうん、あの脱出するという、
うんうんうん、ま
あ、あのコメディだったり、まあ、ちょっと、うん、割と明るめの映画を撮る監督なんですけど、こう抜け出すサバイバル寄りの、うん、あの描写というか物語なので、うん、比較的その辺はシリアスな面と、うんうん、なんかあれ笑えるように作ってるジョークのはずが、このコント意外と笑えないみたいな、
な
んかこの、
なるほどね、
この満員電車の下り、電車に乗ろうとする下りとか、
あ、
コメディタッチにしてるけどこれって示唆が強すぎて笑えねえみたいなところが、その東京中の電気、電池も、うんうんうん、携帯も充電できないし、うん、リモコンの電池もつかない、うんうんうん、だから炭酸電池も動かないみたいな、
うんうんうん、
っていう、
まあ、電気止まるだけじゃなくて、その電気使ったものが使えなくなっちゃうってことだよね。
そうなんですよ、っていう、まあ、設定の話で、主人公が小日向文世さん、お父さんで、
うんうんうん、
奥さんが深津絵里さんで、うん、まあ、その家族がこう出かけるというところが、
うん、
まあ、食べ物をどうするとか、なんかこう、
はい、そうですよね、
寝るとこどうするとか、東京からあの九州の、まあ、おじいちゃん家まで、
うん、
こう自転車で向かうみたいな、あの話から始まるんですけど、うんうんうん、関西ではもしかしたらあの電気つながってるよっていう噂がこう流れ始めたりとかして、
だ
から
そういう、なるほどね、東京では使えないけど、その東京以外で使えるのかってことすらも調べられないわけだもんね。
はい、で行ってみたら向こうでもどうだったみたいな話とか、
なるほど、
みたいなのは、まあ、この家にいる時に、自粛の時に割とこう笑えないところと、だからその辺が割とこうあのポップに描いてもらってるところは見やすいかなっていうのは、
うん、
でこれも割と家族で見やすいですね。2017年のですね。
ああ、なんかその制作当時は結構なんかそのコメディっぽく作っているところも、今のこの2020年の世界の状況から考えると、あれこれちょっと笑えないんじゃないかっていう風に今となったら見えてしまうみたいなところがあるってことだよね。
そうですね。だこれも多分同じ心境で見てる人が結構いるのか、うん、割とあのなんていうの、サジェスションされてる映画の一つかなっていう感じですね。
ああ、それサジェスチョンされるのもねって感じがあるんですね。
そうですね、まあまあ 見やすいでしょうね。
な、うん、
あと、もう2つあるんですけど、1個は前、うん、ラジオでも紹介したパターソンっていう映画で、
はいはい、
でこれあのジム・ジャームッシュっていう、よくこう、うん、まあ、BGM 的に流したいっていう冒頭でも話があったように、もう心が温まる、うん、まあ、優しい映画というか、まあ、ちょっとこう、
うん、
いい小説を読んだ読後感みたいな、
はいはいはいはい、
感覚になるような、まああのうん、映画の一つで、主人公が、うんうんうん、まあ、毎日変わらない生活を送っているバスの運転手で、うん、アーティストの奥さんとこう2人で暮らしてるんですけど、うん、まあ、この奥さんの役がですね、うんうん、ローラっていう奥さんなんですけど、
はいはい、
役名、
はいはい、
あんまり見ないインド系の、
どこか、
あ、イランイスラム系 の、 あの女性なんですけど、うんうん、めちゃめちゃクールで、うん、まあ、アーティストの役なんで、結構、まあ、
はいはいはい、
あの、可愛らしい役柄なんですけど、ゴルシフテ・ファラハニさんなんですけど、まあ、めちゃめちゃ綺麗なんで、こんな、うん、なんか、あ、作家の奥さんが家にいたら楽しそうだなっていうところ、なんかこう、それが、うん、生活が微笑ましくてこう見てるんですけど、一方、旦那さんは真面目で、うん、アダム・ドライバーっていう、あの最近はスター・ウォーズの、うん、主人公、まあ、ダブル主演みたいな感じでやってた、ホットな俳優さんなんですけど、うんうん、この、 あの旦那さんが毎日こう日記をつけてて、うん、毎日変わらない生活ですけど、うんうんうん、破天荒な奥さんとこう暮らしてて、うん、まあ、こう日常の生活の心の機微みたいなところをまあ日記に書いてると、
うんうん、
まあ、そんな1週間 の、 あの映画にしたっていうところで、なんかこの家にずっとこもってたりとかすると、うんうんうん、
な
んか毎日変わらないなみたいなところあるんですけど、まあ、ちょっと試しに日記をつけてみるとか、まあ、そういう静かな映画を見て、些細なことでも毎日変わら、なんか変化があるなみたいなところは結構しみるところがあるので、この映画本当にそういった日常を見つめる系ではおすすめですね。で最後一つちょっと重たい映画の紹介なんですけど、
はいはい、
めちゃめちゃ重たいです。 だがしかし、まあ、こんな時だからこそ見てほしい映画です最後なんですけど、Netflix のドラマでして、
はい、
The OA という、
The OA、
はい、
でこれはぜひちょっとネタバレを伏せて、
うん
まあ、見ていただきたいんですけど、まあ、話としてはめちゃめちゃ賛否両論、うん、こんなに見事に賛否両論分かれるものはないかっていうぐらいなんかまあ好み分かれるんですけど、うんうんうん、物語はなんか、うん元から7年前、突如消息を絶った主人公が、うん街にまた突如現れて、
うんうん
田舎の町の、うん、養子の、まあ、娘だったんですけど、はい、父母の元に帰ってきて、はいはいはい、その彼女は、盲目だったはずなんですけど、はい、なぜか帰ってきたら目が見えるようになっていて、
うんで
その彼女は主人公は、町外れの空き家に、うんそれぞれ事情を抱えた、うんまあ、4人いるんですけど他の4人の登場人物の高校生と、うん1人の中年女性教師を集めて、
はい、
空白のその7年間について、はいまあ、モノローグを語り出すんですね。なんで、うん、物語自体がその7年間その彼女が何をしてたかって話 で、
うん
その内容が、自分は仲間と共に地下室に監禁されていて、で監禁されてた当時、他にもまあ仲間がいて、そこでは臨死体験を研究するというマッドサイエンティストの実験台にされていたと、
うん
主人公の話は、まあ、にわかに信じがたいというかなぜなら目が見えてないはずなのに語っているみ
たい
な
そうだよ、ね、
信じがたいんですけど、まあ、それを聞いた高校生はだんだんその話に引き込まれていくっていうのが、まあ、The OA の、まあ、冒頭なんですけどこれだけ聞くと、うん、なんか高校生たちが何かその話を聞いて壮大な行動を起こしていくとか、
うん
まあ、新たな冒険が始まるとか何かこうフィクションにこう展開していくみたいなことを想像するんですけど、うんありそうだよね、そこともまた違うっていうのが、うんまあ、他のネットフリックスの何ですかそのフィクションものとかストレンジャーシングスみたいな流行ってる、
うん、
ああいう子供たちの何ていうんですかね、うん、青春、青春活劇みたいなところとはまた違うところで。過去の話と現実の話と、うん、だからその彼女の話を、うんまあ、信じた先に何があるのかみたいなちょっとこう宗教の信仰みたいな話なんですけど、
はいはいはいはいはい、
あの俯瞰してその 8話ある8時間の話を見るとテーマは信仰になってて、うん、彼女の話を視聴者である我々がどこまで信じてどう聞くと最後にどういう変化というか、うん、彼女のが言ってたことが、はい、ここにそういう信仰っていうのはあこういう瞬間に起こり得るんだなっていう7年間のもう苦痛である体験を聞き入った先に我々も同じ、はい、ああこう信じていてよかったもしくは信じてたからこうなってしまったみたいなことが最後にスパッと決まる8話目ラストがあるんですよ。もうそこがこうドラマを使った壮大 なんかこう思考実験みたいな感じでなかなか心は持ってかれてヘトヘトになるんですけど、うん、本当にそのラストのためにある8時間で、うんまあ、時間がある今だからこそちょっと見てほしいっていう映画ですね。
8時間かなるほどね、
はい、
なるほどな。
いろいろ他の海外ドラマとかと、うんまあ、比較してなんかこう、
はいはいはい、
あえてストレンジャーシングスのあの、
うん、
ドラマの中に出てくる高校生がストレンジャーシングス見てるとか、
うん、なるほど
他の昔流行った海外ドラマの2000年ぐらいですかねのロストとかみたいに、うん、なんか大きい昔の、ね、謎だけ引っ張って謎が展開しないまま、うん、なんか謎の話ずっとして、うんあのうん、見てるあの視聴者をもうひたすら引っ張って引っ張って引っ張ってみたいな企画みたいな形を取ったりとか、なんかこの
なるほど
他のドラマの要素を結構モンタージュしてるような感じが、うん、なんか、まあ、そこも癖になるというか、なんかこういろいろ攻めてるなっていう企画があったりとか。
うん、
ただそこに一つその最後の8話目に本当におおっていうこう簡単のなんか感想がこう出てくるシーンがあるのでその辺がちょっとおすすめですね。だからあまりそれ以降語れないんですけど、とにかくこう
まああまりこうネタバレせずにねやっぱこう8話こう見てほしいっていうのはある感じですかね、
はい、うん、物語に矛盾を感じた時につまんなって感じてしまうか、うん、あこれを信じた先に何かあるのかなと思って、うん、まあ見切れるかどうかみたいな、なんか映画でたまにあるじゃないですか、サスペンスとかなんか言ってることが違くないとか、じゃあそれってじゃあトリックじゃんみたいなところで流してしまうのか、うん、意外とそこって例えばクリスチャンの人の話とか、
あなるほどなるほど、
神っていないじゃんみたいなところで済ませていいものなのかみたいなところって結構本質的であって、うん、それをドラマでやってるっていうのはなかなか実験的で面白いなっていうところでした。
なるほどね。GOA はこれネットフリックスで見られるよって感じですかね。
そうですね、オリジナルドラマですね、うん、
なるほど、
シーズン2までその先がちょっと出てるんですけど、まあね、賛否両論すぎてちょっと一旦止まってるっていう感じです、
ね、あ、それ一旦止まってんのか、まあ打ち切りなのかちょっと分かんないですけど ね、それはね、多分結構厳しめだからね、
そうなんですよね、うん、
なるほどね、まあ、あの皆さんもね、ぜひ、まあ、さっきね、あの冒頭の方、冒頭というか、あの前半の方で、まあ映像、映画の探し方みたいな話もしたりしたのでね、またこの、まあ、どうせみんな時間あるでしょうから、大体の人が。
いや、そうなんですよ。
うん。まあ、これ見てちょっと面白かったみたいなのね、あったりしたら、あのね、ぜひ、しゃべおまっとマーク、gmail.com の方まで、メールね、送っていただきたいですよね。
そうですね。うん、あと、その、青春時代に見て、こう、刺さった映画みたいなのも、まあ、ちょっと知りたいな、みたいな。
そうやね。
はい。
はい。あと、ま、前回始まった自炊クリニックのね、あのコーナーもございますので、
はい、
shabeomu@gmail.com、shabeomu@gmail.com の方まで、ぜひ、ね、メッセージを送っていただければと思います。ね、あの、当分こういう生活だから、また来週もこれ多分収録する、しますからね。
そうですね。
ああ。
まあ、こういう時だからこそっていうね、ね、まあ、ちょっとこう。
ね、ちょっと、うん。
きっかけになればいいなと思いますよ。
これからもね、ちょっとお送りしていけばなと思いますので、それではまた
お好きな時間におしゃべり
オムライス。